はい、11月8日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルーのお時間でございます。
はい、お願いします。
始まりました。
来週は収録放送ともきと、
はい、もういつでも元気だぜ、あれか深夜と、
はい、深夜さん偉い頑張った激動で泣き山ひとみです。
お願いします。
お、いきなりどうした。
昨日まあ、来週の、ね、収録放送でも言ったんですけど、あの、はい、日付変更戦の上演順、うん、まあ、総合演出の深夜さんに考えてもらって、うん、昨日の11時過ぎに送られてきて、うん、でありがとうございます遅くまでって言ったら、なんか頑張ったから褒めてねってきたから、あ、そう、今褒めようと思って。
こんなあっさり
オープニングのサラサラっていうところで
何かしらミスドと一緒に持ってくるんじゃなく
は？
いやでもお疲れ様でした、はい、よく頑張りました、
まあまあまあ、よく頑張りました。
頭悩ましました。ハゲるんかなと思うぐらい、はい、なんか悩ましました、ね、
帽子取ってみてください。帽子ハゲてるかもよ。あー、ハゲてる。
ハゲてんわ
、はい、
すごい電話鳴ってる。
はい、もっと
待ってられましたね。来週15日が、はいはい、アシビナさんの沖縄市にあります、うん、那覇市、那覇じゃない、
沖縄市民小劇場アシビナ
の、うん、20周年企画ということで、うん、はい、15日が、オリジンエンタメ劇場というのがありまして、はい、それが今回、オリジンのお笑いのメンバーと劇団大勢の皆さんで、うん、もう舞台1時間半ぐらいの舞台をがっつり、やらせてもらえるということで、うん、はい、僕ら3人とも出演があるということで、はい、うん、来週ちょっと生放送が難しいということで、うん、今日この生放送の前、もうさっき直前までね、はい、来週分の収録をしておりまして、はい、来週収録放送となりますので、はい、皆さん、まあ、メールは送っていただいたらその次の週、はい、22日に読むのはできるんですけど、ちょっとツイキャスとかのね、あのコメントが拾えないのでご了承ください。
はい、よろしくお願いします
ので、よろしくお願いします、はい、
ちょっと一瞬皆さんモニター見てください。
はい、
どうせなんか僕ちょっとシンガーソングライターっぽい
一時のあの人みたいですね。あ、名前が出てこない。
もしかしてエレファントカシマシの宮沢浩二？
あ、じゃあ
宮本浩二、
俳優の人。
俳優。
小雪の旦那さん。
お、松健？
あ、松健。
おい、お前どうした？いいこと言うな。
サンバ。
サンバじゃねえや。俺の方じゃない。
ちげえよ。
松山の将軍じゃない
です。松山の健さん
です。
なんかでもこんな髪もありだね。
なんか L の時こんな感じ。
あ、そう。
あ、でもなんかこんなシンガーソングライターいそう。
いそうだよね。
畑元博とかこんな感じの雰囲気の。
しかもこちょっと斜めにくの字になるの気持ち。
顔は細いから。
それでは聞いてくださいみたいなね。
あ、見ないでこっち。こっち見ないで。
本当の一度はやってみたかった。
うん、髪伸びましたね。切らないんですか今年は。
いや、切りますよ。
一応毎年本なんか毎回本番前ですもんね。
そう、もう毎年。本番前に切って、うん、日付変更戦が終わった時に自分でこんだけ伸びたってことは頑張ったんだなって自分で毎回鏡に言ってんのよ。
頑張ると伸びるんだ。あれ、トモ何やってんのトモキ。
あ、僕も髪伸びたな
と、
はい、
ちょっとさ、ヒートもちょっと帽子取ってみて。なんかこう
今日も全員帽子だから。
今日俺たちなんかこうミュージシャンがゲストに来ましたみたいな感覚だな。3名こうなると
私いつも髪の毛下ろしてるから。ちなみに私髪切りましたよ。
ああ、知ってたよ。
絶対嘘。
本当に
絶対嘘。いつ
言おうと思ったけど。
いつ？
え？
いつ？
おとついさ。
うん、
うん、だるよ。
もっと前、もうちょっと前に切りました
よ。もうちょっと前か。あれ、
もうちょっと前、
もうちょっと前だな。
こんなロックバンドいません。
あ、いるいるいるいる。あのね、大学生のロックバンドに多い。大学生のわかる？大学生に多い。
私どうなっても
アシンメトリーの、うん、
で、必ず2時頃に吉野家にいるっていう感じ。
ベースやってそうじゃないですか、うん、こいつ。
言うことだけはでかそうなベースだな。
あのダムチャンネルで後ろの段に座ってるやつ。
あ、いるいるはいる。
で、何も喋らんやつ、
はい、何もならない髪の毛、はい、
言ってる時
言い方あれだけど、今ね、サラサラすぎてね。
全員帽子かぶってたんで、うん、一回下ろしてみました。ちょっとね、形ついちゃってるから、
う
ん、あれなんだけ
ど。もう見れるなら皆さんちょっとあれ見てください。モニター、ツイキャスのモニター、
ツイキャスのね、アプリで開いていただいて、めっちゃ髪伸びたな俺も。
トモキと同じぐらいじゃない。前髪
結構僕長いですよ。口のとこまで
来
ます
から。うわ、こんなに。あ、でも俺も鼻
どういうラジオなんカメラないと何の成立も。誰も喋ってないカメララジオなん
だから。ツイキャス見てって言ってるのよ。
はい、全員がツイキャス見れるわけじゃないんです
よ。あのね、収録で、はい、話しすぎても話すことがね
ない。
あの、全然あれなんですけど、
いつも逆だけどね。
まあ、いつも終わってからね、うん、話すんですけれども、うん、全然かんあのあれですよ、もう本当にザ日常の
ああこんなの好きだよ
お話なんですけど、
はい、
あのコンビニに行って、
コンビニに行って、
はい、あのレジが外国の方だったんですけど、はいはいはい、まあ、レジ前のフードあるじゃないですか、うん、こっちで
中ホットコーナー的 な、
そうそうーー的な、あれで、なんだっけな、シソチーズささみフライ
食べる、美味しいよ ね、
美味しい、あれ美味しいの、シソ、うんうん、シソとチーズのあれが相性が抜群だわけよ。
もともとあるホットコーナーのショーケースと、なんかもう一個、
もう一個、そうそう
そうそう、一緒に置いてるやつ
ですよ、そうそうそう、
あれ
ちょっと季節によって変わるようなね、と、うん、あのポテトが食べたくて、
ほうほう、
ちょっとこれ商品名言ったらコンビニもバレますね、うんうん、が食べたくて、うん、あポテが食べたくて、うんうん、まあ、注文したんですよ、まあ、シソチーズささみ揚げと、うん、あとポテをくださいって言ったら、ささみポテト、ささみポテトって言いながら、隣の人となんかちょっとこうささみポテトみたいな確認しててから、うん、なんかあるみたいな感じの確認してるのかなと思って、うん、あんま追っかけなかったんですよ、自分も目では。で、お会計して、あのホットフードのね、あの袋に入ってるのと、うん、まあ、飲み物一緒に買って、うん、車の中で食べようと思って、まず1個開けたら、うん、あのシソチーズささみじゃなくて普通のささみフライ、
はいはいはいはい、
あの茶色い方、
茶色い方ね、
元々の、あのホットコーナーに置いてあるやつ、
そうそうそう、見てわかりますもんね、シソはちょっと緑が入ってるもんね、
そうそう、私もちょっと白っぽいんですよね、うん、あ違うと思って、うん、でまあ、まあいいやと思って、まあ、ささみだからな、ささみ、うんうん、ささみ間違ってない間違ってないと思って食べて、うん、でもう一個、まあ、ポテトを頼んだので、うん、もう一個開けたら、うん、ハッシュポテトが入ってて、
ああ、ハッシュポテトも好きだから、
まあ、まあ好きだよ、好きだけど、あるじゃん、どうしてもこれが食べたいみたいな、
あ
しかもね、ポテトなんてなかなか頼まないから、
あコンビニでね、
そう、あなんかちょっと食べたいなと思って頼んだものが、注文したものとしかも2つとも違ったっていう、うんう
ん、しかもちょっと似てるもん
ね、そうそうそうそう、
少しだけささみとポテトは当たってると、
うん、そうそうそう、
調理方法とトッピングが違うみたいな、
そうそう、なんかこれが全然違ったら、あすいません違うんですけどとかっていうあれだけど、はい、で も、 もうお金も払ってるし、うん、袋も開けてから気づいてるから、
いやそれはでもな、袋は開けんとダメだもんな、
もうそうそうそうそうからでもな、間違っては 100% 間違ってはいないしなと思って、一応両方も何も言わずに、まあ、車の中で食べたけど、
あのなんかちょっとコンビニの、うん、あのそのホットコーナーで買った時に入ってる紙袋あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれテープでピッて止めるじゃないですか、うん、テープで切り取り線か、
うん、ありますね、
はい、そこをまたいでテープ貼ってたらそこ外れなくなるじ
ゃん、わかります、
あの貼り方腹立ちません、
要は
ピリピリピリって剥がそうとしたら
半分から剥がせるところでしょ、
はい、
点線が
食べやすいようにって、うんうんうん、そちらサイドがこれ作ったんじゃないのっていうのに、うん、その線を折り曲げて上の入れたところを折り曲げて手前のところでテープ貼ればそこからペリペリって剥がして綺麗に食べれるのに、その線を越えてテープ貼ってるからペリペリって剥がしてもテープでピンってまたなるじゃないですか、あれ腹立ちません、
腹立つね、腹立ちます、
だからそのなんか返品するにしても一回テープ剥がして中見ないといけないのかなと思うじゃないですか、そうだったらまだ見て、あ違うと思ったらすいませんっつって買いに行けはするけど、ピリピリ剥がしたらもうなんか
ちょっとね、あれはもうさ、ちょっと手で触ってる感があるさ、
感があるからもう買えれないじゃないですか、
うん、
その辺をなんかいろいろ考慮してほしいところはありますけど
ね、だから分からない人はさ、この人の気持ち、あのね、僕も最近あるんですけど、はい、俺はよく思うことなんですけど、うん、もう細かいからいちいち言ってなかったけど、
はい、
俺例えば空海で働いてるときにレジするときにお客さんに分かりやすいように、はい、1万円もらってね、例えば9000円だとしたら、
はい、お返しがね、
ちょっとね、見えるように5枚とも全部ちょっとずらして渡すんですよ、
広げてね、
うん、まあ、確認してくださいの
意味も込めてね、数えた後に見えるように、
はいはいはい、
例えば、うん、そうなるでしょ、
はい、
お店の人ってさ、それさやればいいのにって思うのにさ、
私
やらないんだよ、
私いらない派、
なんで自分で数えたい派、
うん、もう店員さんがこうやって数えてるの見てるから、もう返すときはちゃんと揃えてそのまま財布にストンって入れたい、
なんで
か、なんかたまにちょっとずらすの下手な人とかいるじゃないですか、とか、頑張ってずらしてなんか結局ぐちゃぐちゃになって店員さんももうなんかどうしようもなくてもなんかはいって渡すみたいな、あれやられるんだったらもうレジで一回トントンやってからこっちに返してくださいって思う、
自分で数えないタイプ、
自分では数えないです、だから一応店員さんが数えてるの見てますよ、間違ってたら、
うん、俺も見てるけど、うん、一回自分でも数えない、
数えない、
パラパラって見ますけどね、
いや数えないな、
いやあそこは信用しちゃダメよ、
ね、
レジ側にも過不足出ますから、
あと言うけど、なんつうのこれ、お札の顔を揃えてない人いるさ、
あ、はいはいはいはい、
裏になってたり、
うん、俺あれなんかすごい気になるのよ。
わかる。それはもうレジに入れる時で揃えて入れればいいのに。
うんうんうん。
まあでもほら忙しいとさ。
いや渡す時にでもできんじゃんそれは。
いやでもこれが結構、うん、まあ、混んでたら
1枚2枚取って3枚目取るときずれてるなと思ったらこう手をくるってして合わせるこの一手間できないか、
うん、ねね、そうそうそうだよ、このくを、
ね、くるっていう、
いやだからラジオくじゃないよ、
ね、手をくるって一回回して合わすっていう、
まあでもそこにねあんまり、まあ、言ったら世代的に親が言わないとか、うん、こうやってしなきゃなんだよとか、うん、私も飲食店で働いてたから、うん、お返しするときは顔揃えてねって言われてたから、うん、やるけど、
まあ、言われてないけどやるけどな。
じゃあそもそもそのマナーがあるっていうこと、うん、マナーというかなんというか、まあ、ルールじゃないじゃないですか別に、うん、
からルールじゃないよ、
ルールではないさ、
でも気持ちの問題だよね。
そうそうそうそう、だからそれを
気にしない人もいれば、うん、気にする人もいるじゃないですか。
そう、うんね、
じゃあ揃ってても揃ってなくても、うん、気にしない人は気にしないじゃないですか、
うん、
ただ揃えてないと嫌な人は気にするじゃないですか、揃ってなかった、うんうんうんうん、じゃあそっちに合わせて揃えて渡すようにしたらどっちにも平和じゃない。
じゃあだからほら待って、だからそのレジの人が、うん、そういう人がいる、この顔が揃ってないと不快に思う人がいるってことを知らなかったら、うん、もう普通にレジからそのまま出してはいじゃないですか。まあ、それはもうしょうがない。
それは店側でちゃんと言
わない。そうそう、だから店側のあれだからレジの人の責任じゃない。
それはよろしくお願いします。
でもまだその俺たちの世代だったらさ、うん、まあ、上の人でもだいたい40、50とかでしょ、
うん、
その世代っていうのはやっぱりさ、このお札の入れ方とかさ、 お金が逃げないようにってやり方があるさね、う
ん、はいはいはいはい、
9枚やって1枚にするときに9枚揃えて、うん、はいはいはい、
あの10枚の束を作る
時に、10枚の束を作る時に1枚の折る時はこう顔を隠すとかなんかあるさね。
あ、私はそれ分かんない。
あ、そうなの。お金が逃げないのに一応あるの。なんか
へ、お金が顔が内側にってことですか。
顔しか出してない。
そうそうそう、私も顔出してた。
顔出してる
だけ。顔全部出してます。
あ、本当に。
あ、でもお客さんに渡す時はその挟んでるやつも外してからちゃんと渡しますけど。
挟んでるのを外して、まあ、10枚、
はいはい、両替した時
5枚なりに、
はい、
逆に顔を見て、あ、違う、五千円札が混ざってるみたいなイメージだったんで、うんうん、あんまか隠してるあれはないな。
あ、ほんと、
はい、
なんか一応あるの、そういうしきたりっていうか、おばあちゃんの知恵袋的に、
はいはいはいはい、はい、
うん、財布から逃げないようにみたいな、ゆきちさんが、うん、みたいな。
はあ、
ゆきちさんじゃねえや、漱石さん、
まあ、漱石さんもね、うん、いろいろありますけど、うん、へえ、
そう
か、わかん。でもなんかこんなのって地域差とかあるじゃないですか。でなんかあの冠婚葬祭とかでも、うん、あの結婚式のご祝儀のお金の、うん、お札の向きと、うん、あのお葬式とかの告別式の香典のお札の向き違ったりとか。
あ、それもあるよね。
もう分かんない。
出した時にちょうど顔が見える
ようにするとか。そうそう、見えるかとか見えないようにするとか。
最近僕あのちょっとあれなんですけど、告別式っていう
のを行
った時に、
はい、
あの香典を出すと、
はい、
で僕たまたまピン札しかなかったんですよ。
あ、香典にピン札 NG
ですよね。 NG っていうからちょっと自分でくしゃってやって、はい、入れたんですけど、はい、こういうのはいいんですよね。
まあまあ使用感を出すってことですよね。
そうそうそう
そうそうそう。だ、逆にでも今披露宴はご祝儀袋はピン札、新札があれだけど、だよね、今もやっぱりあんま気にしなくていいから、もうなんかあるものの中で綺麗だったらいいよっていう人も増えてるって。そんなわざわざやっぱ両替行ったりとか、
逆に気にしないからもう入れれる分
ね、手待ち入れてじゃないけど、
手待ち
そうそう、っていう人も増えてるよっていうね、っていうのもありますけれども、まあちょっとね、告別式とかはちょっとこだわりたいなっていうのはありますけどね。
こだわりたい、なんか気持ち、まあ、気持ちの話だからね、これはもう、
ね、しかもね、この おめでたいお話ではないですから、やっぱね、その人たちの立場にすると、あれ、なんかツイッターかでなんかこう広がってきた話ですけど、うん、まあ、やっぱりお葬式に行くのに、うんうん、まあ、入れるお金がないと、うんうん、で、まあ、1万円札を崩すのにコンビニの店員さんに、すみません、ちょっとしよ、あ、違うな、コンビニの店員さんが、あの多分喪服着てその人がレジ立ってたから、お返しをちゃんと使用感あるお札を選んで返してくれたっていうのがあって、
これはいいね、これはナイスな仕事した。
もうちゃんとマニュアル通りじゃな、マニュアル人間じゃなくて、この人がどういうお客さんかとか、このお釣りをどういう、まあ、多分だからね、買ったのもほら、こういうの時ってなんか飴1個買って1万円出したりとかするじゃないですか、ね、なんか飲み物1個、ね、そうそうそうとか。
すごいね、もう何店だろう、あけぼの店かな。
いやいや、沖縄の話じゃないと思いますけど、わかんないけど、
コンビニの話でいくとさ、僕が前に話したさ、あの自分のよく行く朝行くコンビニの店が、
はい、
僕が立ったらもうすでにタバコをね、
女の子でしたっけ。
男性の方、
男性か、
その方のちょっとお話をすると、まあ普通のおじさんなんだけど、はい、他の人と違って、うん、制服の下にワイシャツとネクタイやってちゃんとしっかりしてる人なん、はいはいはい、ただテンパったらすごく声がでかくなるってすいません並んでますって言っちゃうこの方なんだけどもすごい今進化してて、はい、僕がバイクで着くでしょ、はい、それも見てんだろうなもう俺が入ってきた瞬間にタバコピッて出してここに並んでくださいみたいにするのか完璧だろ
かっこいいな
それでも
完璧なの
その人はすごい、
うん、逆に他の商品選びづらくないですか。
だから俺がそうなった時どうなのか分からんから今はねまだ泳がしてる状態なんだけど、
なんかちょっと、うん、ちょっと時間があるから雑誌を見たいなとかっていう時もその人はもうずっと待ってるわけでしょ深夜さん
を。まあ、でも俺が大体その時間帯はタバコ買って出るぐらいしかないからもうこの流れは大体ね
時間とかも分かってるんですね。
ただもうここまで来たかと思って、
いや
もう次そろそろあれじゃないですか、曜日と時間見てもう置いてるんじゃないですか。
いやそうだったらすごいね。だってさ一度パッケージが変わった時にちょっとテンパり寄ったもん、はいはいはい変わってるみたいな。最近俺のタバコパッケージ変わったんだけど、あれどれ
なんか深夜のタバコがないすごいあれでしょうね、多分なんかメーカーがそのタバコ作らないとかになったらもうその人すごい責任感じるんでしょうね。
責任感じらずな、
本当に申し訳ないんですけどメーカーがもうちょっとタバコを作るのやめてしまって。
でもそれが続いていくんだったら今後も、うん、一回シアさんも何かしらのサプライズを仕掛けてもいいんじゃないですか。
どういうこと。
でもシアさんもバイク継いだしてるんでその人タバコ持ってスッて待ってるじゃないですか、うん、でウィーンって入るじゃないですか、うん、多分目合うじゃないですか。
そ
したら目合ったらスンって奥の方に入っててあれってなってコーヒー2つ買って、うん、今日はこれもっつって一緒に買って1個コンって置いて出ていくとか。
何それかっこいい。
これよくバレンタインで店員さんにやるやつでしょ
とか。ちょっと待って、その感じでのサプライズでなんか
俺がこの方にそのコーヒーをあげる理由は何なの。
いつもありがとうございます。
もうこれが毎回しっかりもう定着してきたらこの流れがまたバイクついたらもう用意してるっていうの
が同じく
やってみようかな。
同じく今日のルーティーンが、
うん、ルーティーンが
ルーティーンで
ルーティーンが
この前日曜日に動物の集いっていう、うんうん、まあ、保護猫保護犬のイベントの司会させていただいたんですけど、うんうん、もうラッキーちゃんレベルの犬がもうゴロッとこのグラウンドというか、ワンサカイでその下にめっちゃ見てる今日なんか落ち着いてますね。
だから今日は
ね、
今日は隣の
水晶さんに行かないで、
ね、匂いしてないから。
匂いしてない、お休みなのかな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。お休みではないけど通りがけ見つけるか
気づいてないんだ。
気づいてない今日は。
そうで、もうラッキーちゃんレベルの大きさの犬の横にもうミニチュアダックスみたいな、うん、もう本当にちっちゃいのがこうゴロンってしてて。
何その幸せな仕事。
あ、可愛いと思って、ね、もう
どうだった？
司会？初めてイベントの司会させてもらって、うん、話ぶった切るんですけど、はい、させてもらってめっちゃ噛んだなんか前半が図画コンクール、まあ、はい、動物の描いた
も
そうそう県知事賞みたいな感じとかなんとか環境庁賞みたいな、
動物を描いたじゃなくて動物が描いた、
動物を描いた、
あ、を描いた、
そうそう、だから幼稚園生とか、まあ、保育園生が描いたやつの賞なんだけど、はいはい、もうその賞のなんか環境庁賞とか、うん、なんとか庁賞とかがもう難しくて、一応読めるんだけど念のためこう振り仮名を振っとくんだけど、この振り仮名の次が読めないとか消えちゃってとか、もう最初すごいずっとガチだったんですけど、後半はでもまあお祭りというかイベントみたいな感じだったんで楽しくやらせていただきました。
どの格好で行った、
どの格好、普通の
猫のあの T シャツ着て
る、うん、あ、だからか迷って、一応 T シャツとかもっとカジュアルなのも車に積んだんですけど、うん、一応行ったらこの賞状を渡す人がもうなんとかなんか副理事みたいな感じの人で、はいはい、もうバッチリスーツだったからもうそのまま行きました。
フォーマルなやつ、
フォーマルなやつで、そうそうそう、
お疲れ様でした、
ありがとうございました、楽しかったですよ。でもワンコだらけでもなんか警察犬のこの訓練の実施訓練みたいなのをお客さんの前で実際にやってみたりとか、
軽いやつですか。
うん、まあ、もっとなんか訓練って言ってももっと楽しくできるんですよって言って、人の左側に絶対歩かせるためにこうおもちゃを左側に持って一緒に遊んだりとか、まあハードル飛び越えて一緒に遊んだりとか、最後によくあるじゃないですか、火薬の匂いちょっとだけ染み込ませたやつを箱を8個ぐらい並べて、その中の1個どれでしょうみたいな感じでやったりとかして、 いろんな犬が
多分でも噛むやつなかったんですか。
噛むやつはなかったね。
噛むやつなかったんか。
腕に布団みたいなの巻いて
た。そうそうそう
そう。
でもだから見学ちょっとまあ広いステージじゃなくて本当に裏に土手みたいな感じで芝生があったんだけど、はい、そっちでやるって言ってで、まあ、ちっちゃい子とかもこう見てるんだけども、はい、こっから先は入らないでもう芝生からは入らないでねっていうのと急に走り出したりすると犬がそっちに反応して追っかける可能性があるから絶対急には走らないでねってちっちゃい子たちに言ってて、
は
い、あいやいや無理じゃないよ本当に安全の注意
俺絶対走りそうだな
そうだからあやっぱ犬の習性っていうかね、うん、警察犬のこの習性みたいな感じであるんだなと思って
そういう訓練もしてるんでしょうね、
うんまあ、だからね急に逃げ出すとか、うん、逃げ出した犯人を追うとかみたいな、
まあ、そうかそうか
そういうことねだからあ本当に警察犬なんだなと思った足元ですごいなんかおばさんがこうバック背負ってるここからマルチーズがうんって顔して見てるとか可愛かった
こんな大きいボストンバッグみたいな
そうそうそうそうそうそうとかみたいなこのカートにミニチュアダックスが3匹ぐらい乗ってるとか
全然それ内地 の一等地とかにしかいないやつなんじゃないですか、うん、
銀座じゃないの
銀座じゃなかった
白金台とか
じゃなかった
へえ
中グスクだった
中グスクか
中グスク公園でした
カートに乗ってる犬が
はいありがとうございました、まあ、何の話してた戻そう
分、
う
ん、かんないコンビニの話とかしてましたけど
あそうだコンビニの話してたね、うん、一回 CM 行きましょうね
CM 行きまして
はい、
はいメールツイキャスなんかも、
仕入れももらってるよ
ありがとうございま す, いますはいというわけでメールお待ちしておりますメールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております件名に目標オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしておりますそれでは一旦 CM です
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします
はいどうもリップサービスです
江森さん今日も顔が大きいですね
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのか
あ今日も滑り知らず
当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z を間違いなし
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか
そうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ
良い品をいつも安くビッグワン
FM なんか
78.2MHz あなたの夢を叶えるラジオ11月8日17時22分になりました、木曜日ジンチャンプルやっております、
はい、ツイキャス紹介していきます、うん、父ことねみり姫さんこんにちは
こんにちはは
い、キューグ司会士の俺さんこんにちは初見ですおうっちさん最初からいらっしゃってますねありがとうございます毎度ということで
毎度
ありがとうございますうっちさんエンタメ劇場行きたかったなと、うん、そうですね平日なんでね
そうなんです
よねなかなかね難しいか、はい、またちょっと他でできたらなと思いますので、はい父ことねみり姫さん荒垣さん、はい、髪おろすと印象変わるね
変わります
確かにラジオであんまおろさないですもんね、
うん、いつも帽子だから、
うん、
僕もあれなんですけど、
俺さん秋山さんお風呂入ってこうねと言ってらっしゃい
毎回言うな
柴田郎博士さん、うん、申し遅れました初見です、
うん、いや嘘つけ、
頭腹やばいって
あれ腹映ってました
ねえだからよ
いや多分髪、まあ今ね、髪の話してたからかな
まあ今いらっしゃるからね、
うん、
はいMC 神子、
うん、
あれですねさっきのね動物の集いの司会、はい、神子何さんだしたっけなんか似てるみたいな今日みんなあれですねあとは髪の毛今私とともきはデコッパチですね
僕今ちょんまげにしてます
私も俺ある意味ちょんまげだよ
あ本当だ
そうそうそう後ろに行っちゃうけどはいメール紹介していきましょう
はい、
はいはい柴田太郎か博士さんから、はいいただいております、はい、劇団オゼの頭とともきと犬山神子あこれだあ神子だ犬山神子じゃないね、うんそしてラジオの前のオーディエンス人生迷い道柴田太郎か博士がお通り台迷ってるんだ、今日のコハグラは少しだけカピカピしているとです、カピカピと言っても霜の話ではありまきね、カピカピって言いづらいねともきは最近カピカピしてるから焦ってるとか
髪カピカピしてるのかな
顔が、
うん、顔あまあ、うん、はい乾燥肌なんでね
だからってリュートと宅配もっかいしたらあかんよ神子は注意してくださいそして注意してください、今宵も頭は特にないです
ないんかい
鍵カッコエビピラフという
エビピラフ
俺さんは丸カッコなんですけどね柴田隆さんは
酒茶漬けでね
はい、はいはいはい、という柴田隆博士さんから差し入れいただきました、うん、なんか私の声エコー入ってる
よ、
わかんないです、
かな、後ろから聞こえるのかな、
後ろから聞こえるからじゃないですかね、
はい、差し入れいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
なんだと思う、
この三角でしょ、
俺もこの袋で分かった、
え、これ三角だからサンドイッチだ、
サンドイッチ、うん、
これあの三角チョコパイでしょ、
違う、
あ
パンツ
なんでよや
大喜利
になってきた、大喜
利になって
きた、
三
角
だ、
拳銃、
あ
のよくあるドラマの紙袋に、ね、茶色い紙袋にゴソゴソ巻いてありますからね、
はい、ラストラスト、ともきラスト、
おじいさんが持ってるおむすびコロリンのやつのおむすび
ちょっと近づく、正解に近づけるんじゃないよ、分かってるでしょ、正解、
ポーク卵おにぎり、
正解、
イエーイ、はい、ポーク卵おにぎり、
専門店のやつですよね、
専門店のやつですね、
こんな三角に入ってんの、
はい、
ま
あ、
国際通りとか
平和通りの中にあるんですよ、ね、
平和通りかとか、
空港にもあります、今
空港にも最近できて、
こんなのがあるん
だ、平和通りの方が安いですよ、
ただ
ね、違うんだ、ちょっと混んでるんだよ平和通り、もう
結構、ま、いつもね、
もう
行列だよね、めっちゃ並
んでる、だからできた時はすぐ買えたのに今全然買えないですよ、
人気なんだ、
もうライブのいつも天仏で定期ライブやる時の夕方ぐらいの休憩の時に飯食うまでではないけどちょっと
入れたいな
って時に行ってたんですけど、もう今その時間帯4時とか5時ぐらいに行くじゃないですか、もうあのアジア人観光客の人たちがもう並んでもう買えないです、
もう
3種類あります、
はい、
1個ツナ、1個多分これ普通あのポーク卵の油味噌かな、
うん、
はい、もうスタンダード、
あプレ
ー、もう1個エビ、
わエビ、あエビうまいんやな、俺全種類行きましたからね、1回もこ
っち、私初だな、
え、じゃあもう
じゃんけん
好きなの選んでください、
いや
僕はちょっと全種類いってるんで、
じゃあ新屋さんと秋山で最初はグーじゃんけんポー、
いやあの
喋ってポーって言っちゃったし、いやいやしか
もポーってポーク卵のポーって言っちゃったけど、シアさんに関しては何も言わないし、
ラジオラジオシアさん、はい、
かっこよくピースして、
エビスタンダードツナ、
ヒントが先に選んでいいですか、
じゃあエビ
エビ
エビ
エビ、
じゃあシアさんどっちがいいですか、
じゃあ僕はツナ
ツナツナ
ツナ
ツナ、
はい、
ツナ、イエ
ーイ、めっちゃお腹空いてたんでありがたい、
うわー嬉しい、
あエビフライタルタル、ポークと卵とエビフライ、
えタルタル、
これちょっとびっくりしたんだけど、
何、はい、
ポーク卵って普通卵焼きとポークじゃん、
そうなんです、
はいはいはい、
ツナは
何
違うんすよ、
違う、
何何、
ゆで卵、
ゆで卵の輪切りが入ってる
んです
よ、
すごい、初めて見た、
スタンダード、
また卵も綺麗だな、
スタンダードが一番好きだな、これ見して、エビエビタルタル、
エビタルタル、
ボリューミーですよね、想定、
あら
もうエビちゃんが1本丸々入ってます、
ポーク卵が一番好きなんだよ、
これあれでしょ、卵の厚さとかもちゃんと計算されてるんでしょ、
もう決めてるらしい
です、ね、そうなの、
なんかこれが一番おいしいっていうのが、いただきます、
久しぶりのもぐもぐタイプ、
いただきます、
いい声、
いただきます、
うん、どうやったらエビと一緒にいけるかな、これ
うん
うま
っ、あ結構大口、
うわうまい、
うま
っ、絶対裏切らんポーク卵だけは、一昨日食ったけど、
俺初めてだけど、ゆで卵めっちゃ合うね、
合うんすよね、しかもツナのこのマヨネーズ感とやっぱ相性がいいから、
うん、うわめっちゃ美味しい、
卵甘い、
いやそんなこと、多分ソースじゃないですか、ソースとかタルタル
か、あでもいい具合のふわふわ、
ああ俺もマジで毎日食えるんだよな、ポーク卵に関しては、
トモキロケとか行くと絶対ポーク卵だよね、
絶対ポーク卵取りますね、マジで毎日食える、マジで好きなんですよ、
えこれってこの沖縄の発祥の店、それでも内地の方がやられてる、
ポーク自体はでも沖縄の食べ物ですよね、うん、だから家庭料理というかじゃないですか、
店舗もなんか東京とかにもあるのかな、
いや
そういうあれじゃない、うん、沖縄だけのか、
沖縄のもうソウルフード的な感じで紹介されてますし、あの元祖おにぎらずって言われてますからね、一時流行ったじゃないですか、握らないおにぎりみたいな、
まあ、だから
ラップでもう挟んでギュッて
こうに手でギュッギュッて握るのをおにぎりっていうから、じゃあ握らないでも朝とか時間がないからサンドイッチみたいなご飯で包んで、はい終わりみたいな、ラップで
それを持っていって、
そんなまたな
っていうおにぎらずっていうのが 1,2 年前ぐらいに流行ったんですけど、ポーク卵が元祖おにぎらずだねっていう、あれこれもともと沖縄でやってたしみたいな、沖縄だから意外と最先端なんですよね、
最先端だな、
今シチューオンライスってありますけど、シチューの上、シチューをご飯の上にかけるって、
あれは埼玉だよ、
シチューをご飯の上にかける、
はい、うんうんうん、あれ別に沖縄の人普通にやってません、
あ俺はシチュー苦手だから分かんない、
苦手なんすか、苦手ってある、シチュー、
いやあるでしょ、
シチュー苦手な人いるんすか、
えもう無理だけど俺、
あ、そんなに結構引くぐらいダメなんですね、
うん、俺例えばシチュー作ってるのを見るとなぜ同じ具材でカレーにしなかったって思う。単純に
あとはもうカレールー入れたらいいのにっていう。
そう、なぜそこに抱っこんだのか、そのホワイトルー
ともき、ちょっと怒ってるぐらいな感じ信じられてない。
僕の中で本当牛乳が苦手だから。
ああ、乳製品というかね、うん、
クラムチャウダーとかもダメですか。
クラムチャウダーって貝か、
うん、
まあ、あれも食べれないことはないけど食べない。
うーん、
いやもうシチューだって栄養素が、風邪ひいた時シチューを食べるのが一番いいって言われてますからね。
嘘だ、そんなことね。
野菜も入ってるし、お肉でタンパク質も取れますし、で乳製品の栄養素も取れるしって、トニートニーチョッパーが言ってました。
確か分かんないけど、
いやワンピースの繊維 の, あのトナカイのトニートニーチョッパーが言ってました。
え、みんな好き。
俺シチューめっちゃ好き。
あ、でも食べたくはなりますね。
うん、
うん、やっぱこの時期だよね。
そう、寒くなってくるじゃないですか。シチュー食いてえと思って
テンション、
いやこれ去年ぐらいにあったんですけど、うん、シチュー食いてえってなって、うん、どっかにシチュー食べに行こうってなったら、うん、シチューって置いてるとこ
ないでしょ。
わからないんですよ。
はい、これそうなんです、うん、僕もずっと思ってたんですけど、うん、シチューだけはずっとアナログのイメージなんですよ。要は昔からある商品だけど、うん、カレーはぶっちゃけね、いろんな形で、
う
ん、はいは
いはい、店舗もあるし、う
ん、店舗もあるし、いろんな
種類作ってるけど、
シチューは絶対ね、あのみんなが知ってるシチューでしかないんだよ。
だって、まあ、一応白いシチュー食べたいのにビーフシチューしかないですもん。
あ、まあ、ビーフシチューなら食べれる。
だからほぼカレーじゃないですか、あんな色味は。
喋らせて。スープ専門店みたいなのがあるじゃないですか。新都心にもあるんですけど、
スープ専門店、
まあ、専門店というか、はい、あのパンとスープみたいな、スープでなんだっけなとかっていうお店があるけど、多分そこになったらクリームシチューみたいな感じであるはず。だから ミネストローネとか、さっきのクラムチャウダーとかビーフシチューとかと一緒に、
あの冷たいじゃがいもの
あるね、
スープみたいな、
そうとか冷製スープみたいなとかっていうのと一緒にあるはず。だから多分クリームシチューだけだったらあれじゃないですか。だってそんなに変化つけられない。
まあね、
いやでもだからその家庭的なやつを家で作るのは、今から作るのはちょっとめっちゃ時間かかると、ことこと煮込まないといけないからっていう時に食べたいなと思ったら外で食べれなかったんですよ。
でもさ、俺それがもうすごい、シチューを外で食べようっていうね、お金出して食べようっていうこの感覚がもうすごい、ね、
いやもうシチューを食べたかったんですよ、もう温まりたいと。
でもほっとするよね、カレーとかビーフシチューとはやっぱ違う。
そう、カレーはだからもう暑い夏に食べてふーっつって汗かきながら水、冷たい水ガバーって飲みたいイメージなんですよ。
全然
冬に食べるイメージはあんまりないというか、カレーは、うん、
え、シチューと食べるとき、ちなみに何と一緒に食べるの。
え、僕はもうご飯
実家にいるときは
ご 飯, です
ご飯にかけてました。にチーズ かドリアみたいにしました。レンジでチンしてから。
あ、そんなのはいらないです。もうかけるだけでいい。
うち親がそうだった。うち親はかけるかけないって聞いて、
それはもうもはやドリアだ、
家庭料理だった。そう、ドリアみたいにして食べた、うん、
シチューではない。
でも
ドリア
自分だけで食べるんだったら 何とも食べないかも。パンも食べないかも。
シチューだけ、
まあ、だからシチューの具材でお腹いっぱいにする。鍋から
も取るぐらいの勢いだ
もん。もね、
でもだからやっぱね、思い返してみると、うん、シチュー食ってたのって冬か風邪ひいた時だった。
そうなんです。あれだから夏に向かない商品だよね。
まあまあまあ、そうですね、あんまり夏に食べないかな。
夏には別にそんな食べたいとはならないですよ。もっと冷やし中華食いてとかもちろんなりますけど、シチューはでも食べたいな。
へえ。
ケンタッキー行くしかないんかなと思いますもんね。
あ、ケンタッキーなんの。
ポットパイみたいなやつの中にシチュー。
あ、私 A&W さんのあれ、マンハッタンクラムチャウダー、冬になると出てくるやつ。
クラムチャウダーね、うん、いやクラムチャウダーはクラムチャウダー食べたいときに食べる。
クラムチャウダーもでもあれもあれじゃない、クリームシチューの一種でしょ。
え、ストゥーの一つなんすか。
まあ、ストゥーって沖縄急な急な沖縄感出してきたけど、うん、でしょ、にアサリが入ってるやつでしょ、う
ん、クラムチャウダーはね、でも僕なんか外で食べるイメージがなくて、給食で出てたイメージが強くて。
あ、出てたね、
そのネギと一緒にね、うん、なんかあったね、あったな。
今日の献立はクラムチャウダーって言ってたイメージがもう
強くて、じゃがいもとコーンと
細かい切った人参とかと一緒に、
なんかでもクラムチャウダー
ちっちゃいアサリが入ってる給食のイメージがあるから、外でクラムチャウダーって言われたら給食のことを思い出してしまって、一気にこのチープに感じてしまうというか。
いや、でも今もコンビニとかのクラムチャウダーめっちゃ美味しいよ。
だから給食のやつ売ってるってしか思わないんですよ、僕クラムチャウダーに関して。
それだったら惣菜パン買う。
全然関係ない、何も関係ない。
これいいのか、いつかな、月曜火曜日かな、月曜日かな、うんうん、月曜日だ、月曜日ガナベースで まあ、お客さんとも飲んで、うんうん、閉店時間になって、うんうん、もう一軒行こうっつってこのビル FM 那覇のある隣のビルの後輩の店に飲みに行ったんですけど、うんうん、朝6時に閉めるっつって、うんうんうん、いつも7時8時ぐらいまで開けてる店なんですけど6時に閉めるって言ってたからじゃあもう出るかっつってでもここからもう行くとこないしみたいなもう明るいですよ外もだからもう飯食って帰ろうってなってもうここからだからハイウェイ食堂、
はいはいはい、
ゴーパチ沿いにあるね名護そばって書いてる、うんうん、食堂行くかこの沖江通り国際通り側行ってドンテ行くかどっちかにしようぜってなって、うん、はーゴーパチまで行くかっつってもうドンテ行こうかっつって歩いてたんですよ4人ぐらいで行ったんですけど、うん、行ってる途中に、歩いてる途中に最近ホテルできたじゃないですか
え
九州ホテルズのブラッサムホテルっていう、うん
青い看板
ここの通りに
この通りの、ドンテのすぐ手前にあるじゃないですか新しいホテル、う
ん、はいはいはいはい
パチンコ屋だったところだ
そうそうそうそう
ああもう建てられたんだ、
うん、
ああ
そういやもうホテル今やってるじゃないですか、うん、あっちの前を通りかかった時に、うん、モーニングビュッフェがあるぜっつって
ほう
一人2200円だったんです
よ
っつってい
いお値段
で時計見たら、うん、こっち6時に出たんですけどベロベロだったからこっち歩いてったらちょうど6時25分ぐらいだったんです、うんうんうん、6時半からだったんですよ、
はいはい、
どうするってなっていやいやどんてー行こうっては言ってたけど、うん、これ楽しそうじゃねってなってうわーってなってそっち行ったんですよ
酔っ払いのテンションで
酔っ払ったテンション
ビュッフェに
ビュッフェに
ビュッフェに、
まあ、パイセンが、うん、はい俺が出すよって全部出してくれたんですけど、うん、でもう
食べれたの
もう8時まで食ってました
ベロンベロンに酔っ払ってるのに
そんな酔っ払っちゃう状態で何を食べる
いやだ行って、
うん、お腹は空いてたの
って言われて、うん、いや一応飯食いにも締めの飯食いに行こうみたいなことになって、うん、その6時25分だったんですけど、うん、ロビーで待っていいですよって言われて、うん、めっちゃ綺麗ですよ中、うん、まだできたばっかりで1年ぐらい、
まあ、言ったら酔っ払ってる方が来るところではないよね
泊まってる人たちがもうチェックアウトするときに待つロビーで、うん、うえーっつって俺
がホテルの方からしたら、ね、まさか大人はでも飲んでるっつっても朝から酔っ払いが来ないだろうと思ってたら来ちゃったんだ
しかも地元の人間ですよ
すぐそこの人間が
でもデイジ対応丁寧にしてもらって6時半きっかりに、うん、オープンしましたのでどうぞって案内も来てくれて行こうぜ行こうぜわーっつって入ってったらめちゃくちゃ料理あったんです
お客さんは
でお客さんは もちろんもう泊まってる、まあ、観光客の方たちですよ外国人の方たちばっかりの中で酔っ払いがど真ん中の4人掛けの席を取ってイエーイ美味しそうっつって楽しいっつって飯食ってたんですけど、
まあ、周りはみんな観光客だと思っただろうね
でも朝っつってもさ大体そのパンとかさ軽いのしかないでしょご飯と
パンが
結構いっぱいあったの
3、4種類ぐらいあってバケットとチョコチップが入ったやつとか甘いのからクロワッサンとかもありでポンって機械に置いたら機械がこうなんかコンベアみたいになってて
焼いてくれるやつだ
焼いてくれてシューって出てくる機械が横にあったりとかでその横にはいろんな、なんだ、あれデトックスウォーターとかオレンジジュースとか、はいはいはいはい、もう飲み物がブワーって並んでてその横にはコーンフレーク3種類ぐらいあって一番奥にひっそりと青森が置いてあって青森あるぜっつって島飲もうぜっつって朝飯食いながら島飲みながら
もうよくわからんテンションだ
でも和洋中あってシューマイがめっちゃうまくてであと目の前でオムレツ焼いてくれるんですよお願いしたら
あでもいいなそれ行きたい
スパニッシュオムレツってやつか
でトッピング選べるんですよスパムとかチーズとかパセリとか
あそれはいいな
でオムレツか目玉焼きか数量限定でエッグベネディクトも作ってくれるみたいなそれは注文したらその場で卵をバーって入れてカカカカンって作ってさらにポンって入れてどうぞっつってやってくれるシステムとかあと人参しりしりとか沖縄っぽいのもあったりとか
観光客の方の、ね、
沖縄そばもあってとかカレーももちろんあるし納豆もあるしもう全部あったんですよ朝ごはん 朝ごはんという朝ごはん全部あったんですよ超楽しかったですよ
楽しいでしょだって朝からこんなにやったらテンション上がるでしょ
しかも酔っ払ってるからね
そうでは6時半オープンから入って出たの8時だったんで1時間半食ってたなっつって
へ
え超楽しかったんですよへえいやーぜひ行ってみてください、
はい、どこの人やん、はいツイキャスの方でとんこちゅうさんが、うん、火曜と思ったら木曜日だった
そうなんですよ
どうやって間違えるのとんこちゅうさんおじいちゃん、はい、カツラ
カツラじゃんね
一応なんか見慣れないからカツラみたい
時系です
なんてあ図形ですね
図形です、
恋するかっちゃんさんヒートともき深夜こんばんち
こんばん
ちすとんこちしょうさんともきジャマイカの太鼓叩いてる人みたいだねと
ジャマイカの太鼓叩いてる、うん、あいるね、うん、なんかポンポコポンポコ叩いてる人とか、ね
ヒートとともきのデコ光ってるなと、うん、デコパッチでねお送りしております
はい、
はいはいメールじゃない CM 行って、
はい、一旦 CM 行きまして、うん、またメールツイキャストを拾っていけたらなと思っておりますので、はい、どしどしよろしくお願いします。はい、大丈夫ですか、ちょい待ちの感じ。
はい、大丈夫です。
はい、はい、というわけで、一旦 CM です。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、11月8日木曜日17時40分回りました。木曜リジンチャンプレーやっております。
はい、メール紹介していきま す,、
はい、ます
木曜リちゃん、はい、さいつとむです。
はい、
ありがとうございます。11月、今年もあと2ヶ月でいろいろとイベント等がありますね。
はい、
来週のオリジンお笑いと劇団もイベントと日付変更性がありますね。
うん、はい、
来週のは電話予約ですか、なんか席決めるみたいなことが書かれてましたけど、
指定席ではありません
ですよね。はい、日付変更戦のスケジュールもまだ決めてないです。決まったら予約を入れます。
お願いします。
今は年末の仕事も大変だし、確定申告の領収書の整理とパソコン入力をどうしようかと悩んでますよ。あ、もうその時期なんだ。先週は同窓会があってストレスが、
ストレスが
スカーッとすっきりしたと思ったら、またストレスが溜まってイライラしてきますよと。来週テンブスに行ってストレス解消したいです、解消したいです。
お願いします。
はい、お笑いライブですね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。来週のこの15日のアシビナーさんの企画の方は、指定席ではあるんだけども、なんか電話予約ができない、アシビナーさんだと電話予約ができないみたいで、なんか直接窓口で購入になるらしいんですね。で、その時に席見ながら空いてる席で予約らしいんだけど、
一応航空券のあれ取るみたいなね。
そうそうそう、
席取るみたいな。
で、例えば私たちに予約してもらって取り置きっていう形だったら、まあ、もしどうしてもここがいいっていう希望があれば、私たちの方からもうアシビナーに連絡して席取っておいてもらうか、まあ、当日、まあ、行ってで、例えば3枚予約してますって言ったら、映画館みたいに今ここの席が空いてますと、
はい、
じゃあこの中のここにしてくださいみたいな感じ で、うん、席が選べるっていう感じですね、
っていうシステムになりますので、
はい、
なってますので、オリジンの方にご連絡いただいても一応予約はできる、
うん、です
ので
、予約自体は、はい、大丈夫ですので、はい、よろしくお願いいたします。
今日もインスタ回してるんですけど、ひろゆきさんっていう方から、次の旅行はそこに泊まる予定ですと、その
ブラスタボに。あ、じゃあご飯楽しみにしてもらって、
あっちのホテルが、従業員さんが着てる制服をデザインしたデザイナーさんがガナベの、常連の人です。世界の比嘉っていうね、人なんです。
いろんな人がいますね。
ザンパの CM に出てる比嘉さんです。
トモさんのメール、先週同窓会があってストレスがスカッとスッキリしたと思ったら、またストレスが溜まってイライラしてきてますよ。
同窓会か、
同期会かな、同窓会かな、
同期会、
うん、
同窓会って1回でも行ったことあります？
うん、あるよ。
1回だけある。
いくつぐらいの時にやりました？
僕は西原地元の、はい、中学の同窓会を30の節目にやりましたね。
ああ
、じ
ゃあ、だったら2回かな。一応高校、しかも高校2年の同窓会を、いくつになってからかな、
まあ、でもこれ同窓会っていうのクラス会みたいな、
まあ、そう25ぐらいかな、うん、の時にやった。
そういうなんていうんですかね、ちっちゃい集まりというか、
うんうんうん、
みたいなのは何度かはあるんですけど、なんかがっつりやる同窓会みたいなのあるじゃないですか。
まあまあまあ、ね、
でも沖縄の同窓会はめっちゃでかいじゃないですか。うちらの同窓会のイメージはクラス単位ぐらいですよ、本当に。
いや、沖縄も
同窓会ってそんなレベルなんですか。
そんなレベル、のイメージでは。
だから俺の関係者はクラス会の程度でしかない。
だってもう、だってなんか横断幕とかで電話、はいはいはい、個人の電話番号とか載ってるじゃないですか、はい、だから最初見た時に何の冗談かと思いましたもん。
このクラスは目立ちたがりだな、
そう
みたいな、
すごいなと思ってたら、なんかだって同窓会の告知をラジオでしに来たりとかする人もいるじゃないですか。
沖縄の人はさ、あなたたち会った同窓会委員とか、
高校3年生の時の学級委員長が自動的にそれになるとか、そんな感じでしたね。
俺なんかそうじゃなくて、自分なんかで実行性だったよ。
もうい
ろいろ、なんか仲良くて集まるメンバーの中で同窓会したいなって話になって、うん、企画してみるかっつって、うん、じゃあ誰感じやるかみたいな、じゃあ俺やるかみたいな感じになって、そっからもう知り合いつてでいっぱい連絡回して、でもう繋がらない人に伝えるために横断幕作ってみたいな。
あ、だからそこまでのこの気合というかがないな、イメージ的に。
でもなんかやっぱ久しぶりに会いたいな。 なんか俺小学校の同窓会したいなと思って、なんか小学校のメンバーに会いたいな。
僕ね去年一昨年かな、小学校の時のメンバーの一回やったんですよ、うん、まあでも3クラスあって1クラス40人ぐらいいたんですよ、うんうん、でだからでもその半分ぐらいは集まって、半分もいかんか50名ぐらい集まって、で当時の先生呼んで、
うん、先生と連絡取れた？
取れました。先生がねどっかの小学校の今校長やってるっつって。
ああもうそういうあれだろうね、う
ん、でも先生からしたらさ絶対覚えてないやつはこんなやったらダメだけど。
いやでも僕らのことはちゃんと覚えてましたね。その僕らの担
任、なんかそれ嬉しいな。
その年の6年の時の担任をやってた先生で、僕らが卒業すると同時に別の小学校に移動して、多分そこでそのまま校長になったのかと、そのまま教育この PTA とか、 なんか小学校の教育なんとちゃらの理事みたい なんか名刺もらったんですけど、とかを今やってて、
偉くなってる。
そうアガヤになって、当時バスケ部の先生で、
あミニバスケの
ミニバスの監督やってた先生だったんで、常に笛持って、はいじゃあ6年生並んでっつったら、はい3、2、1っていう、あのバスケの3秒ルールみたいに毎回3秒数えるんですよ、笛加えて。でもそれでピーって鳴らされたらもうすぐ罰みたいな、厳しい先生だったんですけど。
私小学生とかは
関係ないわ。
あれだったもん、成人式、成人式の時に久々に小中学校の同級生に会って、で25ぐらいの時にその高校2年生の時の同窓会があって、あと 演劇部だったんですけど高校の時に、はい、うちらの代と1個下の代で卒業して10年後に集まろうねって言ってタイムカプセル埋めて、ちょうど私が沖縄来る年だったんですよ。でその時に集まったのと、うん、でまた卒業して20年後に集まろうねっていうのがあと3年後かな。
へ
え。だからそれまではもう、でもだってはがきできてもないし。
タイムカプセルとかやるんすか。
やった、
やりました。
いやもう覚えてない。やったんかもな。
でクラスっていうよりはあれ、なんかちょうどしかも演劇部のやったこの作品がタイムカプセルを埋めようみたいな作品をやったわけだから、小道具でちゃんとした本当にタイムカプセル用のタイムカプセルを買って、じゃあせっかくだから埋めようかみたいな、手紙書いてその時使った音源入れたりとかして。
タイムカプセル向いてない人は向いてなくてさ、うん、その俺なんか友達にいたんだけど、うん、あの 5,6 名でタイムカプセル埋めてんのよ、18の卒業の時にちょうど、
はいはい、まあ有志というか、
うんうん、でもね毎回集まるメンバーでしょ、うん、毎回集まるメンバー、
卒業しても
飲む時も卒業しても、うん、結局ね10年して明けよう、あ30で明けようって言ってたのに、はい、待てなかったんだろうな、5年ぐらい
もう飲んだテンションで、うん、あれ埋めてよなっつってもう明けに行こうぜみたいな、
なんか書いてるぜみたいな。でもそんな変わってないわけ、やっぱ5年しか経ってない
し、しかも毎回会ってますもんね、
やっぱだけどタイムカプセルはね、やっぱりね大人になって飽きたよね、
まあ、
子供ができてから
と、ね、あもう本当
20年とかぐらい寝かした方がいいかもしれない、
うん、寝かした方がいいよ本当に、うん、でもブースと一緒ですわ。
だからね結構埋めた場所忘れたとか、うん、結構ほら学校の校舎を建て替えるために、うん、あの校庭とかを掘ったらめっちゃいっぱい出てくるとか聞きますよねなんか誰もこう同窓会やろうって言わなくて集まらなくてそのまんまとか、
ま、寝かせ続けられてるやつが、そうそうそう、だ
こんなの感じするしね、ほのに向いてる人もいるさし、向いてない人もいるから、
それを不発弾と勘違いするみたいなパターンもあるんですかね。
あるんじゃない、
なんか出てきたぜみたいな感じ建て替えの時にな
んか12月にあれですね、大きい不発弾処理みたいなありますね。
へえ。すごいな、大きいな、まだまだあるな。
芝居太郎博士さん、はい、50の節目に同窓会やるよ、来年一発目でと。結構芝居太郎博士さん50なんだ。
50?
見えないな。逆にそれでびっくりするし。つとむさん、同窓会4回目で140名も集まってる。
すご
っ。この4回目ってどういうこと、まあ、卒業してから
ってこと、だから10年越しにやってるとかじゃない、違うかな、
40年ってこと、
4回目だから、分かんないけど。
父子と眠り姫さん、うん、この間おろく中と神原
京原
中の合同同窓会あったようだ、行けなかったけどくすんと。これって
合同でもあるの、
誰ですか。
父子と眠り姫さん、同じ中学じゃない、
おろくなんですか、
おろく中と、まあ、どっちかだよね。
僕は京原、なんですよ。
あ違うんだ。
ただ金具スクはこの2つよりもちょっと、うん、あの新しめの学校なので、うん、あれなんですけど、ただオロクと京原と金具スクは毎回成人式も一緒ですし、うん、それぞれの中学校で毎年変わるがあるだし、
合同中学ってことは高校がほぼみんな一緒だったから合同にしてるのかな。要も変わらないみたいな、
まあまあ、メンツが変わらないからっていう。
だ京原中、オロク中、金具スク中のこの近辺に高校も2校3校ぐらいありますからね。
かもしくはもう、まあ、言ったら人数がそんなにいないんだったら、大きい会場借りるんだったら合同でやろうみたいなこともあるかもしれないですね。
逆におろくがマンモス校だったんで、 もうこの3校だけでやるかみたいな。
あ
で各中学校で それでも結構な人数
だって絶対中学校の同じクラス来たらもう誰が誰だか分かんないと思うよ
だから最近になってよく会うんですよ同級生に、
はいはい、
この披露宴行ったりとか同級生の披露宴行った時に、はいはい、もう名前が全然思い出せなくて、
だからこの前ラジオでも言ったけど、はい、なんかなんだっけあのサプライズであのメモリアクトしに行った時にトモキがサプライズですよ、はい、トモキもう感動のシーンでトモキが出てったらその披露宴のお客さんがあれトモキじゃねみたいな
俺を知ってる人だっていう
あこの営業有名人出たらダメだわ
俺有名人じゃねえよ
テレビ出てる人出たらダメだよ
ちょこちょこでもテレビ出てたらダメなんだ
ルーキーがいるってな
そうそうルキオがいる
じゃあもっと声かけられたら俺毎朝今モノレール乗ってるのに何も声かけられないから
はい、ツイキャスの方ですね、うん、お久しぶりです、久しぶりの頭いいどっちだろうあ頭いい頭いいか元ミュー改名して戻ってきましたということでエマさん改名されて
エマ
さんになってますまたよろしくおかえりなさいよろしくお願いします、うんうちさん同窓会やったことないわ
あやっぱないとか
も
これもうでも小学校の同窓会とかやったらよくあるけどもう30になったらやっぱもう人相とか体型とかねそれこそ頭の方とかも変わってる可能性もあるから、う
ん、なんかやっぱ一番はさあの初恋のあの子に会いたい、
ね、会いたいね、
うん、どうなって誰
会いたくはない会いたくないっていうか見たい
見たい
で陰から見たいぐらい
うんぐらいで話したいとは思わない
あマジで
別に
でもだから男性側から見る女子と、うん、その女子側から見る男子のその昔初恋の人のやっぱ女性から見た男性はやっぱ劣化してるパターンの方が多くないですか、
まあ多分ね、
あ
男性から見たら女性はどんどん綺麗になっていくじゃないですか化粧を覚えたりとかして、うん、だから小学校の時のやった時の女子がみんな綺麗だったあみんな綺麗になったなあんま変わらんけど、うん
まあ、面影はあるけどやっぱ女性になってる
っていう子いっぱいいたな、
まあ、垢抜けるからね
あまあそうですねいろんな人
だから男性陣はやっぱりもうお腹出てるやついっぱいいましたしお前飲みすぎだろみたいなやつとかいっぱいいましたしでも仲いいのかな俺らなんかそんなに変わってるイメージがなくて
私逆にだから小学校の時の男子と今も全然合わないから
うんまあまあ、
会っても多分分かんない、まあ、それこそ日付変更制の小学校6年生の写真載せてるけど、うん、私みんなに本当に誰にも気づかれてないもん
だって気づかないよあれあれ本当に気づかないよ
本当にちゃんと見たらヤンビーと似てる、
う
ん、
似てる
めっちゃ似てる、
ね、似てるよ俺も思ったあ田中にも似てる場合
隣同士ですもんねヤンビー
そうそうでその上に太田光平がいるわけ、うん、太田光平とも似てるって言われて
でその左端の方に唯一がいるでしょそ
う
そ
うだから俺思ったって言えばお前もともと男だっただろうって
違う性別変えてないだ 前にあのサーネンさんとかプーキーとか、まあ、FEC の芸人さんとバドミントンしに行ってプーキーが俺秋山さんってこれ分かんなかったんすよって言ってでその前にライブの時に戸口さんもどれってずっと言ってて、はい、プーキーがこれですって言った瞬間のみんなのはあ、みたいなもう顔とチラシこうやって何回も見比べて
そうでしょう
その動画アップしてました、
ね、でサーネーさんが言ったのがお前これ時代合ってるかこれ3億円強盗してるだろって言われてしてないわまあだからねだから一応別に一応というか全然整形も何もしてないですけど、うん、一応やっぱ顔は変わるよね小学生の時
女性はね、うん、やっぱ丸みを帯びてくるしどんどん
まあまあまあね、うん、顔の形もちょっと変わるからまあ、眼鏡だったのが、ね、コンタクトになって化粧するだけでもやっぱだいぶ変わるから
そばしょうだけは何も変わらない
そばしょう変わらないっていうかね言うけどあなたも変わらないよ
っていうか深夜さんも変わってないから、
ね、俺めっちゃ変わって
る、絶対変わんない
俺一番可愛かったんじゃない
俺すごかったもん深夜さん
100発100中です
よすごかった
そう一応誰みたいになったのは金城モナと
小屋水木
水野はねちょっとちっちゃいわけあれ写真が
小6ではないのか、
うん、
その
水野あれ死に可愛いよ
超可愛かった
し
この可愛い少女は誰だ
誰だってやと思う
私って
お前それごやごや今の自分今の水野に失礼だよ
って言ってたからこれ嘘っつって劣化してごめんなって水野に言われて
本当だよそう言ってるってことだよう
んって言ったけど失礼だなって言われて
ほら
わーはーはーって盛り上が
る次やるときここにワイプで入れたいねあの
やだやだやだ
そしたらもっと分かりやすいもんね
最後にしよう
来週再来週
かな違う本番が始まってからせめて
始まってその答え合わせの紙も入るからそれが入ってからかな
一応今だからまた本番用のチラシで、うん、あのその過去のと同じこの配列で、うん、今のこの稽古してる時の、うんうん、いろんな表情を撮ってるんだけど、まさみ ミが撮ってくれたの。
それでマサミが撮って
る。そう、かかずマサミが撮ってくれたんだけど、はいはい、なんか悪意かなって思うぐらい深夜さんの顔が小学校6年生の時の表情と似てて。
嘘。
なんか
笑いすぎて。
あれ変わったかなって思うぐらい。
先に見てるからな。
本当に。
そうだからちょっとこれもどうなるか。
いや楽しみです
ね。笑ってる人もいるし、この演技してる時の表情だから真剣な表情とかもいろいろあるから、
う
ん
う
ん。
いやもう全然それがいいね。
もう楽しみですこれも。深夜さんの顔。
いやでもこのシリーズありやすさと思って。今度は赤ちゃんぐらいの写真でもいいなと思う。
だからもう100日写真とかね、
うん、みんな可愛かった時のね。
赤ちゃんはでもそんなにあれじゃないですか。面影あるねとかにはならないから。
いやでもこれで分かったらすごいよね。
でも、だったら女子高生じゃないですか。
あ、JK の時代。
JK、
でもあんまり変わらない人もいますよ。
でも制服って
でもさ、これでさ、お前デビューしたなってのがバレた。恥ずかしいのもあるよね。
俺の写真見たらでも深夜さんは、あのピラミッドの人だ
った。そうそうそうそう。トモキはだってもう一度あれで見てるもん。もう絶対友達になれない。ギャングだもん、こいつ。
いやいや。あれは卒パの時ですから、うん、はい、というわけでもう、はい、間もなくお時間
の1個ごめんなさい、もう1個メールが、はい、あと、
メールで最後に、
はい、5本指さんから、はい、頭タバコ1個1本我慢してミクシー開いてと、うん、いろいろねミクシーで昨日も明日は木曜日だよって、うん、
開いてますよ、
うんうん、
多分足跡とかが残ってないから、そうそう、わからないのか
な。
はい、一応開いてはいるみたいなんですけどね、うん、ちょっといまだにこのミクシーの使い方をね、考えあぐねております、はい。はい、ということですいません。
はい、というわけで、もう本日の生放送のオリジンジャンプル以上で、うん、来週は収録放送となっておりますので、はい、ツイキャスとかコメント読み上げられないんですけども、また再来週メール、うん、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。します、今日は差し入れもツイキャスもメールもいっぱいありがとうございました。というわけでまた、再来週生放送ではお会いしましょう。この後笑わないと言ってきます。友樹と、
はい、これから稽古頑張るぞ荒垣慎也と、
はい、来週のオリジンエンタメ劇場よろしくお願いします。劇団大勢の秋山ひとみでした。
また再来週、さよなら、
ありがとうございました。バイバイ。